週刊ヨーロッパ通土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はですね、メンバーがですねそれぞれ各々各自の持ち場で奮闘しておるということでですね、土佐一人で収録させていただきたいと思います。音が鳴りやみましたけども、先週上田さんが指摘してくださったカチカチ音を減らすためにですね、減らすためというかなくすために iPhone を遠ざけるということをやったんですけども、それがまんまと成功しておりましたので、今週からはそれを採用させていただきました。上田さんありがとうございました。ということで、先週に引き続き、アシスタント助手候補の誉次郎さんは謹慎ということでいないんですけども、律儀にというかなぜか構成台本だけは送ってくださいましたので、それに基づいて今週は進めさせていただきたいと思います。まずはですね、クリコさんからいただいてますコメント。淀川キャッチボール部のイベントに行ってきました。庭の信じられない風の強さとボールをキャッチするシーンが思い出すだけで笑えます、ということでありがとうございます。こちらはですね、諏訪さんが脚本監督そしてメンバーが出演させていただきました、淀川キャッチボール部というドラマの公開記念イベントが、今週の月曜日12月11日ですね、ナンバーのイエスシアターというところで行われたんですけども、で我々も、出席させていただきまして、ちょうどその日の夜の9時から、1話目が配信スタートということで1話をみんなで見て、でイベントに来てくださった方には特別に2話もということで1話2話と見させていただいたんですけども、撮影をですね淀川の河川敷でやっておりましたので、河川敷の橋の下でやってたんですね。だからもう風がねビュンビュンビュンビュン吹いて、常に風が吹きつける現場でですね、我々僕と、住田さん石田さんも出させていただいてるんですけども、石田さんと住田さんはカツラをかぶってましてですね、その髪がねもう長髪なんで常に風で流されて顔を覆い隠してるっていう感じのね絵が2話では続いてまして、おそらく今後も続くと思うんですけども、その辺もまあ見どころとしてね見ていただけたらなと思うんですけども、そのイベントがね月曜日にありまして、MC で BKB さんバイク川崎バイクさんも来てくださってまして、 NMB のお三方とヨーロッパ企画の3人、そして脚本監督の諏訪さんということで、皆さんでねお話なんかさせていただいたりしました。はい、栗子さんありがとうございました。そして翌日にはね13日にはカウントダウンの会議を上田さん諏訪さん石田さんとしまして、まあ今年もね例年に引き続き重大ニュースをやろうとかね、リクエストねたくさんいただいてるんですけども、どんな感じでお見せしようかなとかっていう話をねさせていただきまして、まあ、これからまた徐々に会議を重ねつつ、また来週ぐらいのこの週刊ヨーロッパの収録ではそのあたりの進活状況で合ってるんですかね、進活状況をお伝えできればなと思っております。はい、あとその次の日にはですね13日になりますかね、新年一発目の暗い旅を収録させていただきました。新年一発目の暗い旅は、不思議バインダー3の旅、見ていただいたことありますかね。まあ世の中に溢れる不思議以上心霊未満の出来事をそれぞれが持ち寄って話すという企画なんですけども、過去2回やったんですけどね、まあ割と不思議な話もあったりしたんですけども、怪しい話もあったりなんかして、この企画どうなんだろうなって僕は思ってたんですけども、今回3回目はかなりの強者が揃いましたね。まあ不思議な話もバチッとありましたし、不思議以上心霊未満って言ってるんですけど、もう心霊じゃないかなっていう 話もあったりしてね、まあ、どこまでちょっと放送できるのかわからないですけども、あのとんでもない話が集まりましたので、これはぜひね見ていただけたらと思います。新年一発目の、暗い旅でございますね、こちら。はい、よろしくお願いします。ということで、コメントをねたくさんいただいてますので、ちょっとザザザッと紹介させていただけたらと思いますね。まずは、232回にコメントくださった、コシヒカリさん、16年前に神戸のサウナ、16年前に三宮の神戸サウナでデビューしましたということでコメントくださったんですけどね、多分コシヒカリさん前もくださってるのかな、あのいいサウナで神戸サウナがありますってことを教えていただいたと思うんですけども、これはね僕もずっと覚えてまして、行かないといけないサウナリストにね僕も入れております。神戸サウナ&スパ、あのホームページはよく見てるんですけどね、かなりいいサウナだというふうにね僕も認識しておりますので、ぜひまたこれ行かせていただいたらお話しさせていただきたいなと思っております。この前ね名古屋公演の時に行ったねウェルビー栄の話もしたいんですけどね、もう行ってから結構経つんでね、ちょっと熱がね僕の中でも冷めてきてるんでね、ちょっとできれば早く本間次郎さんもしくはサウナーとねこのラジオ収録できたらなと思っております。そして、続きまして畑吉さん、ありがとうございます。広島公演を見に来てくださったとのことでございますけども、広島公演ね本当来ていただいた方々ありがとうございました。広島公演はねこのラジオでもちょくちょくお話しさせていただいてます。刈り上げでおなじみの長野さんの兄貴も刈り上げで来てくださいまして、あの娘さんね3人連れて来てくださいまして、一番下の子かながねもうガーゴイル見てファーってね指さしてねパーッと笑ってくれたんですよね。なので僕もちょっとね調子に乗ってそのガーゴイルの姿のまんま長野さんの娘、お兄さんの、娘さん3人と長野さんと一緒に写真を撮らせていただきましたね。で福岡では長野さんの、お母様秀子様が見に来てくださったので長野さん画家の長野さんと、僕ガーゴイルの衣装そのまんまで、長野さんも衣装そのまんまでお母さん秀子さんとも写真を撮らせていただきましたね。割とこのツアーはその長野さんのファミリーとガーゴイルのまま写真を撮るってことをやらせていただきましたね。 あと広島公演はね中島直樹さん、僕らがもうお世話になっている兄貴中島直樹さんも見に来てくださいまして、でその前日ですかね広島のね満天ママっていう情報バラエティ番組に中島さん出られてるんですけども、その日になんとキャンペーン T シャツを着て出てくださってまして、僕もたまたま見てねうわーと思って、で中島さんにお会いした時にね T シャツ着てくださってましたねありがとうございますって言ったらプロデューサーさんから中島さんがその T シャツ何なのって言われたらしくて、中島さんもなんかもごもご返したみたいでですねもしかしたらそのわけわからん T シャツ着たことが査定に響くかもしらんということで着たことをねすごく後悔されてましたけども、まあ、中島さんが来年も満点ママに出続けてたらまあおそらく大丈夫だったんだろうなということなんで、ちょっと広島の方その辺もね中島さんが満点ママに出てるかどうかちょっと注目して見ていただけたらなと思います。はい、コシヒカリさん畑吉さんありがとうございました。そして第233回にコメントくださった方ね紹介させていただき、ちょっとザラッとね紹介させていただきたいと思いますけども、春樹さん缶バッジはイベントの時のサイン会でもらえるようにしたらどうですかということでありがとうございます。そしてトンガラシさん、ハルキさん、ときかけ見に行きますということでありがとうございます。そしてトンガラシさんもね、ときかけチケット取れました。教え子たちにヨーロッパ企画を広めていますということでありがとうございます。そしてまだ続きますね。沙織さん、缶バッジはイベントなどでもたくさん配ってくれたら嬉しいです。そしてエリリンさん、四日市見に行ったんですが、土佐さんに会えず缶バッジはゲットなりませんでした。そして畑吉さん、缶バッジコメントした方に配る方法があればカウントダウン楽しみですということで、缶バッジ関連いただいてますので。ちょっとこれはねやっぱりなんとかしたいのでもう決めました。僕今年のねカウントダウンイベント来ていただいてイベントが終わった後にまあ あのメンバーと一緒に初詣、これまあ自主参加というか、まあ、お客さんイベント終わりでもしメンバーと一緒に行ってくださるという方がいらっしゃったらメンバーと一緒に初詣に行くっていうのがあるんですけども、その時にあの土佐さん週刊ヨーロッパ聞いてます、缶バッチくださいと言ってくださったら、もうこの時は今年のカウントダウンは僕も配ります、缶バッチを。なのであのもしなくなってたらごめんなさい、あの柏缶バッチ製作所から大量に送られてきて、それをもう持っていきますので全部売り切れごめんということで、でももうある限りは配らせていただきますので、あのぜひカウントダウンに来ていただいて、初詣の時に僕を見つけていただいて、もう缶バッチだけ言ってもらったらポイッと渡しますので、これでまあ皆さんのちょっとストレスというかねは解消、ね、させていただけるんじゃないかと思っております。なので今年のカウントダウンはぜひ来てくださいね。ちょっとどうしようか迷っている方はにとってこの缶バッジがちょっと背中を押す一点になればいいかなと思っております。カウントダウンねよろしくお願いいたします。そして、さすらいさんとケンさんからねコメントいただいてますよ。シャープ233のサウナトーク面白かったです。さすらいさんだけはねずっと喜んでくださってるんですよね、あの白玉温泉のさすらいさん、はい、ありがとうございます。そしてケンさん、サウナ話聞いてサウナに行ってみたくなりました、ぞっこっときかけ楽しみにしていますということで、ありがとうございます。だんだんサウナの話で喜んでくださってる方が増えてきてるんですかね。あのねぜひこれねあの何回も言いますけども、あのサウナ興味湧いてきたっていう方はねぜひあの茶道、田中克樹先生の茶道を呼んでいただいたらもう一番いいのでね、茶道を呼んでいただいて我々のサウナ話を聞いていただくのがベストかと思っております、ね。そして続きましてのコメントは、ずかりさんですね、ありがとうございます。トロンプルユ全日程終了お疲れ様でした。トロンプルユと解禁ですね、劇の大変だったところや劇中のハプニングなど聞きたいです。缶バッジもらえる仕組みは今の方法プラス公開録音で来場者缶バッジもらえるといった収容のイベントがあればみんなリスナーだしいいのではと思いました。今回トークの後ろで歌声や大きな声が聞こえてきたのですが発声でしょうか、誰が何をしていたのか気になりましたということで、ありがとうございます。はいね、劇中のハプニングね、まあ、このラジオでも言わせていただいたんですけども、僕ね僕、まあ、見てくださった方は分かると思うんです、ガーゴイル役だったんですけども、ガーゴイルまず最初はねパーンと出て、そんでまあちょっと走り回って絵をめくる、これが1回目の登場なんですね。で次の登場では入ろうとするも入れず玄関から回って出る、これ2回目。で3回目の登場はみんなから締め出されてて、またで喋るっていうのが3回目の登場なんですけども、あの3回目の登場の時にね僕あのベランダに出る時にこけちゃってですね、もう完全にこけてしまいました、足が引っかかって、で事故みたいになったと思うんですよ。多分僕も気づいたら地面に叩きつけられてたんで、だからねあれが、まあ、今回の劇中のハプニングでもしかしたら一番大きいハプニングだったかもしれないですね。あとまあ大変だったところはまあね石田くん、諏訪さん、本田くんはもう最初からずっと出ずっぱりで2時間ほぼ休みなく出ずっぱり、しかも途中ね絵がめくれ出してからは同じことの繰り返しとか、やっぱり精神的にも肉体的にも大変だったと思いますね。でも本当になんか毎回見ながらちょっとね、僕は最初の1時間ちょっと休んでるんで、みんなが毎日その同じ感じで舞台に出ていくのを見て感動してましたけどね。まあちょっとその辺の感想もね、今度石田くんとか諏訪さんとか本田くんに聞けたらなと思っております。はい、そしてトークの後ろで聞こえた声、多分横浜で撮った時ですね、歌声聞こえてたのは、あれは木下いずるさん、デイさんの本番前の発声練習ですね。本番前みんなね 舞台上とか客席とかで、まあ、ランニングしたり体を動かしたり、まあ、ラジオ体操する人もいたりとか、みんなそれぞれストレッチなんかをしてるんですけども、 D さんは毎回ちゃんと本番前にはあの歌のフレーズを歌ってっていうのがバッチリ後ろに流れてましたね、あれは。はい、だからあの声の正体は、木下さんでございます。はい、ずかりさんありがとうございますね。缶バッジはあのカウントダウンに来てくださったら配らせていただきますので、まあその後のことはまたその後考えましょう。はい、よろしくお願いします。そして続きましてカズメタルさんですね、ありがとうございます。自分のコメントで本間次郎くんが禁止になってびっくりですということで、はい、ありがとうございます。まあそうですね、まああのカズメタル、あ、ごめんなさい、カズメタルさんのねコメントで本間次郎くんが禁止になったってことはないんですけども、まあ若干ありますかね。そして、そんな本間次郎さんからもあのコメントをね実は今週いただいてるんでちょっと紹介させていただきますね。土佐さんこんばんは、岡村です。先週楽しみに聞き始めた週夜内で謹慎を告げられた時は言葉を失いました。つくづく京都人のやり方は怖いなと思いました。ですが土佐さん、そしてリスナーの皆さん、翼をもがれた私にもう一度だけ空をかけるチャンスをください。あ、こっち時をかけるとかけてるんですかね。新コーナーの新コーナーの提案です。東京でお仕事中のメンバーのインタビューを取ってきました。題して本間次郎の東京リポートを送りましたので聞いてくださいということで、勝手にまた勝手なことをしてくれてますね。勝手にコーナーを立ち上げようとしてますね。まあ本間次郎さんね、そのメンバーが東京に行った時に現場についていくことが多いので、その時の時間を見計らって、まあ、どんなお仕事をしてるのかとか今の状況をとかなんかインタビューを取ってきてくれたんですね。で、第1回目が酒井さんの現場に行ったということで音声を取ってね、あの送ってきてくれたんで、僕まだちょっと聞いてないんですけども、どうしましょうかね。これなんか一言欲しかったですけどね、始める前にこんなんやろうと思うんですけどとかね、どうですかね本間次郎さん。聞かないっていうこともできますけども、聞きましょうこれはね。ということで、では本間次郎さんが撮ってきてくれたインタビューをちょっとどんな感じになってるか僕も聞いてないのでね、聞いてみたいと思います。どうぞ。
どうも土佐さんこんばんは、岡村です。
こんばんは、酒井です。
ヨーロッパ企画のメンバーの方々にこれからちょいちょいたまにインタビューとかを取っていこうかなと思ってます。
なるほど。
はい、その第一弾が酒井さんということで、
はい、これ土佐さんが聞いてくれるんとね。
聞いてくれます。
向こうに土佐さんがいるという。
そうなんですよ。嫌な音した、
バレた。
いやいや、あらららら、あららら、
あ、なるほど、こうなってんのか。
いやそんな伝わってますよ、これバキバキ音鳴ってるの。
ちょっとそうなんですよ、作業をしながらで本当申し訳ないんですけれど、
これ何してるんですかこれ。
あ、これはですね、2018年の1月6日土曜日、
はいはい、
朝9時半からスタートするですね、はいはい、ポチッと発明ピカチンキットというアニメのバラエティパートというですね、実写で僕と永野さんが出演するんですけれども、はいはいはい、それのための発明品を今、
なるほどなるほど、
作っているところに岡村君が来たという。
なるほど、東京でも発明してるんですね。
東京でもついに発明をするようになったということですかね。
どうですかピカチンは。
ピカチンはですね、まあ本当にそもそもアニメの後に、うん、
はいはい、
実写があるっていう構造が、まあ、そんなにないというか、
はいはいはい、
初めてのことなんで本当に探り探りやってますけれども、
はいはいはい、今これ撮影、この録音してるのが12月半ばなので、はい、ちょっとまだあの放送前なんですけど、
そうですね、まあ、1ヶ月を切りましたね、うん、でも、
はい、いやそんな感じです。土佐さん、酒井さんは東京で日々発明を、
東京でね、すげえ発明してます今。
土佐さんやばいっすよね。 だからちょっと
本当に工具を京都から持ってきてますかなりの量。
そうですね、あの今机の上にあらゆる工具が今散らばってて、
はい、京都から今回は超音波カッターを持って
きて、超音波カッターを持ってきてるんですよね、はい、ちょっとまだこの何を作ってるかとか、
はい、
なんかちょっとそれは放送でおいおい皆さんにぜひ、
そうですね、はい、本当に放送見てほしいな、
見ていただきたいんですけれども、ちょっと多分来年1月から、
いや多分じゃないです、
あ、はい、ちょっと
間違いなく、
ちょっと言葉尻の拾い方すごい、
このように絶対はないと言われてますけど絶対に1月6日、
本当ですか、不祥事、はい、不祥事とか起こしたりしないですか、大丈夫ですか、
え、岡村君ってマネージャーやな味方やな、
いや味方ですよ、めちゃくちゃ味方です、
味方、
めちゃめちゃ味方の陣地にいます、
俺敵かなって一瞬思ったけど、
いやこのままね、はい、何もなければちゃんと放送されますので、まあ、
そうですね、
ちょっとそこでぜひ
参加です、何もなければやめてくれ、
いやいやいや、その
ないよ、
そうですよね、トラブルなければ、
まあ、トラブルなんか、
いやぜひぜひちょっと多分
トラブルか、
いやいや考え出すね、実験とかね、いろいろありますからね、本当に毎週放送ですよね、
毎週放送です、はい、ね、土曜日朝、
土曜日朝で、しかもその、まあ、基本毎週発明は出てくると、
そうですね、
各週くらいかな、
発明品もありますし、
実験、
その実験もしますし、はいはい、まあ、それは本当に回によって違うんですけれども、
はいはい、
月1ぐらいではがっつりとしたものが、
はいはい、いやね、
登場するんじゃないかな今のところはって感じですかね、
あるじゃないですか、その地上波のテレ東さんのやつと、
はい、
あと YouTube の、
あ、そうですね、
もう走ってるじゃないですか、
もう YouTube に関してはもう夏から我々 YouTuber として、ね、
実は、
はい、
長野さんと坂井さんは実は YouTuber、
おバカ発明集団ピカチンズとしてね、は
いはい、なるほど、
結構な数の発明品作らせてもらって、
はいはい、そうなんですよね、いやちょっと僕本当にこの引き目なしで、はい、割と面白いんですよ、
お、岡村さん、
いやいやマジで、
さすが味方、
いや味方なんですよ、だからもう必ず味方なんですけど、
今やっと味方、
ただですよ、ただ、いやなんでやねん、なんでブレててそこ、はい、ただ再生回数がね、
そうなんですよ、見てほしい、
ピ
カチンズで、
はい、
ピカがカタカ カタカナ、チンが
ひら
がな、ズがカタカナ、
はいはい、カタカナとひらがな
も、ピカチンキットかな今は、
そうそう、
ピカチンキットチャンネル、
ピカチンキットチャンネルなんで
になってるんで、まず登録を
ね、そうですね、う
ん、長野さんと僕の他にですね、
はい、
まあ、会代わりで女の子、
はいはいはい、
女子のねいるんですけれども、はい、そのうちの一人のギャル子ちゃんっていうのが、はいはい、来年バズりたいって言ってたんでぜひいやいや
バズりたい、
あ、そうやな、バズりたいなって思ったんで、
確かに、
はい、
いや本当にコンテンツの持つ力としてはね、もう、
はい、
十分力あるんですけど、いい感じ、
ヨーロッパ企画のミクロコスモスがバズらなかったんででもね、はい、その YouTube 版の方では、はいはい、かなり僕のお気に入りの発明もね、
う
ん、
そうそうそう、
出てるん
で、それ聞きたいですね、そのぜひこれはちょっとこれだけは酒井さん、これはこれを俺は自信作だという回ちょっと教えて
もら
ってい
いですか、次にアップされるかも、はいはい、されてるかぐらいのやつなんですけど、アップルクラッシュアームっていうんです
けど、アップルクラッシュアーム、
はい、これがね、
はい、
かなりね、我ながらマッドなね、うん、いい発明品でね、
あ、ちょっとぜひ YouTube の方で、
はい、見てほしいですね、
ピカチンキットで検索してください、
はい、ぜひともよろしくお願いします、
で土佐さんもこれ見たら感想を聞かせてください、
まず土佐さんはそうですね、
そうですね、登録を必ずチャンネル登録から、
チャンネル登録から
土佐さんチャンネル登録お願いしますと、はい、まずことで、はい、もう皆さんの仕事をこんな感じでちょこちょこ追いかけていきますんで、じゃあそんな感じで、
じゃあ土佐さんまた、はい、京都で出してくださいね、
お会いしましょう、お疲れ様でーす、
はい、ということで僕も今初めて聞かせてもらった後なんですけどもなんか後ろにずっと腹立つ音楽が流れてましたけども、最初1分ぐらいはその曲のこと気になってあんま入ってこなかったですけども、なるほどね、まあ、とにかく酒井さんは発明をしてるってことですね、僕も事務所でね、その YouTube 版の撮影の様子とか見させてもらってましたんで、とにかく酒井さんは夏ぐらいから発明し続けてるっていう感じは伝わってましたので、まさかその発明の途中にねインタビュー答えてるとは思ってなかったですけども、作業しながらで申し訳ないですって堂々と言ってたんでね、見させていただきたいと思います、YouTube 版もね、酒井さんがね我ながらマッドな 我ながらマットな発明ができたって、あのなんか爽やかな軽快な音楽に乗せて言ってましたんでね、ぜひこちら、ね、皆さんも見ていただけたらと思います。でもなんかね、本間次郎さんの話を聞くと、もう今後続けていくみたいな感じで言ってましたね。かなり、あの僕のところに送られてきた音声5分半ぐらいなんですけども、かなり編集の残りというか、編集のぶつ切り感というかもう伝わってきてましたので、本間次郎さん、その辺のあたりもね、ぜひ今度からもうちょっとスマートにしていただけたらなと思います。どうですかね、本間次郎さん、当たってますかねこれ、はい、また来週ぐらいにコメントください。はい、ということで、酒井さんがお話ししてました、ポチッと解決ピカチンキッドの情報はですね、週刊ヨーロッパの方のブログにも載せていただきたいと思いますので、ぜひ酒井さんのマッドな発明、そして来年からのね、オンエアも楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、ありがとうございました。コメントの続きに行かせていただきたいと思います。ナッツさんからのコメントですね。ありがとうございます。トサさん、こんばんは。新世界の DVD 見てまして、ニフの下りがあるじゃないですか。新世界は京都公演を見に行ったのですが、あの時ニフってまたタイムリーやなって思ってたんですが、今確認するとプロ棋士のニフがあったので、立東のプレビュー公演の日だったみたいですね。いや、そうなんですよ。僕、これもね、僕も覚えてます。ヤフーニュースに、ニフで負けるみたいな記事がね、出てたのをね、覚えてます。で、ドローンの配達とか、VR の旅行とか、実際に世の中がそうなっていくのを見ると、上田さんがちょっと怖くなるぐらいです。そのうち、絵から本当に何かが出てくるんじゃないでしょうか。ガーゴイルとか、とか言って、ありがとうございます。多分、上田さんは、その台本書くときに結構いろんな本を見て、今のね、その、AI のこととかすごい見てるんで、多分もう、まあ、そもそもあったんでしょうね、きっとそういう試みが。で、それを多分世の中にわっと出る前に多分調べてて書いたんですけども、書いたと思うんですけども、でもに、ね、プロ棋士が2歩で負けたのは本当たまたまですかね。あれはもしかしたら引き寄せたんですかね、その2歩をね。で、そのうちね、絵から本当に何かが出てくるんじゃないでしょうか。もうね、絵本と VR 合わせたらもう飛び出すの多分めちゃくちゃできますもんね。で、あったらなんか面白そうですよね。なんか絵本見て飛び出てきてね。はい。ちょっと上田さんにもね、この辺のことはちょっと一回聞いてみたいですね。はい。そして続きまして、玉川さんですね。初めてコメントします。ありがとうございます。ごめんなさい。毎週楽しく聞かせていただいてます。毎週土佐さんの声を聞くと一週間終わったなとほっとします。サウナ話ありがたかったです。知人がサウナにハマっていたので、週夜で話していたサウナあるあるを話したら盛り上がりました。ありがとうございます。カウントダウン初めて伺います。とっても楽しみです。私は杉浦さん大好きなので、僕をもっと叱ってください。や、杉浦ランキングで土佐さんが1位になった時など、杉浦さん関連の週夜がとても楽しくて定期的に聞き直しています。大晦日皆様にお会いできることを楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。ありましたね。僕をもっと叱ってください。確か初めて杉浦さんがイエティの舞台監督をやった時に、なんか言った時に、誰か叱った、諏訪さんやったかな、石田君やったかな、叱ったんですよね。それはもう愛として、もっとちゃんとした方、ちゃんとせなあかんでみたいな感じで言った時に、僕をもっと叱ってくださいっていう風に言ったっていう話ね。これ過去の週刊ヨーロッパでもね、お話しさせていただいてるんですけども、はい、ありましたね。そうですね、杉浦さん好きなんです。でも結構珍しい方ですね。杉浦さんは今回のツアーでもいろいろまた話題をね、生み出してくださってますね。福岡公演のね、仕込みの時にね、手空いてる人事件っていうのがありまして、手空いてる人事件と相談事件っていうのがありまして、相談事件はちょっと僕一人ではちょっと喋るの難しいんで、手空いてる人事件っていうのはですね、仕込み中に何人かその司令塔的な人がいるんですね。舞台監督の大鹿さんで、酒井ちゃんもやっぱ仕込み得意なんで、酒井ちゃんも結構司令塔になったりして、で、杉浦さんも、演出部の まあ、リーダーって言っていいんですかね、まあ、演出部のリーダーなんで杉浦さんも結構その指示を出してくれたりするんですけども、なんか結構なんかこっちで作業しててちょっと人手が欲しい時にちょっと手空いてる人こっちに来てくださいって言って、まあ、手空いてる人が行くみたいなことがよくあるんですけども、あの杉浦さんが手空いてる人お願いしますって言った時に、あの誰も手空いてなかったっていうあの事件があって、誰も杉浦さんの元へ行かなかったっていうことがね、あのこれは結構ね手空いてる人って言った時は大概誰か手空いてるんですよ。でもその時に限って誰も手空いてなかったっていうことがあって、それをねあの杉浦さんがあの住田さんに見つかって、いや誰も手空いてへんわってあの言われたってことがありましたね。ちょっとこの辺もまた喋りたいんですけどね、何人かでね。あと相談事件っていうのもね、ちょっとこれもね、これもあの見つけたのは住田さんなんですけども、ちょっとまた来週以降、あどこでもカウントダウンね、なんか杉浦さんの名前も出てるんでね、杉浦さんもちょっとカウントダウン前に出てもらいたいですね。はい、ちょっと相談事件をまたじゃあ来週以降ちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい、続きまして島さんですね。しばらく忙しくて落ち着いて収容を聞けていなかったんですが、やっと追いつきました。本公演ツアーお疲れ様でした。ありがとうございます。そして今からまた来年の本公演が楽しみです。私は毎年本公演の後の打ち上げの話が聞けるのを楽しみにしているのですが、今年はないのでしょうか。暗い旅の DVD 発売も待ち遠しいです。もし可能であるならサイン会とかあればなと思っております。まだ子供が小さいのでカウントダウンにはいけないのですが、リクエストするならビルのゲーツでギブアップさせられた人たちのお話が見てみたいです、ということでありがとうございます。あの打ち上げね、例年なんかいろいろやってたんですけど、今年はあの本来の打ち上げのスタイルに戻りまして、あの結構あの皆さんとスタッフさんとかメンバーとあのお酒を飲みながら喋ってっていうスタイルの打ち上げでしたね。あのでもね、あのオイル袋っていうのをね渡すんですけども、その時に上田さんが一人一人のそのスタッフさんとか役者さんを画家に例えて言ってくださいましたね。だから30人くらいいるんですかね、 2,30 人いるんですけども、一人一人なんかコメントをして画家に例えて言ってくれるという荒技をやってくださいまして、大いに盛り上がりました。はい、そして DVD 発売、暗い旅の DVD 発売も待ち遠しいですということで、これもねもう間もなくだと思うんですけどね、酒井さんがメタダイバーの衣装を着ながらなんかDVD 作業やってましたんで、これももう結構迫ってるんだなと思いながら僕は見てました。本番中裏でね、酒井さんがメタダイバーの格好でパソコンパチパチやってて、暗い旅の画面映し出されてたんで、はいね、もうしばらくお待ちいただければと思います。ということでコメントを読ませていただきましたけども、ほまじろうさんの構成台本によると、最後にサウナあるあるのコーナーまだありますので、ちょっと読ませていただきたいと思います。そしてついにリスナーさんから投稿来ましたっていうコメントもついてますので、まずリスナーさんからのサウナあるある、マオクロさん、サウナで2人になった時、この人より先に出ないと1人で勝負するってことでありがとうございます。これね、これ初期の頃にねやるんですよね。ちょっと勝負感出ちゃうんですけども、もう割とね僕らぐらいの中堅になってきたらね、もう一人の感じになるんでね、これはもう初期のあるあるですね。はい、マコロさんありがとうございます。そしてリンコさんからスカイスパあるある、スカイスパ行かれたことあるんですね、リンコさんありがとうございます。スカイスパあるある送ってきていただいてます。風呂場からの夜景を期待してたのに窓が曇ってそんなに見えないこれはそうですね、スカイスパあるあるでいいあるあるですね。僕昼間やったんですけども、昼間もやっぱ曇ってたんでね、夜はそうでしょうね、もっと曇ってる感じに見えるんでしょうね。あれ一日の営業も立てますしね。はい、いやいいあるあるです、リンゴさん、僕あると思いますこれね。はい、ありがとうございます。そして今週の岡村のあるある、岡村さんもまだあるある送ってきてくださってますね。言いますね、岡村さんのサウナあるある、ロッカーキーを完全にゴムに覆われたセンサー内蔵型にしているサウナ、入る前から期待が膨らむということでありますね。あのロッカーの更衣室の鍵こうかざして開くタイプのね、これはだからあっことかがそうですね、あの池袋のタイムズスパレスタとかが、これはかなり最新の ロッカーシステムというかサウナシステム導入してますもんね。岡村さんこれどこに行ったんだろうな。岡村さんこれあんまないですけどね。僕も確かに期待膨らみますよ。あれもしかして岡村さんもタイムズスパレスタ行ったんですかね。ちょっと岡村さん来週以降これに対するアンサーお願いいたします。そして僕も今週ねサウナあるある一応用意しておりますんで、まあ、さらっと言わせていただきたいと思いますけども、今週の土佐のサウナあるある、冬場のサウナ水風呂入る気なくす。これどうですかね岡村さん。あんなに好きだった水風呂にあんまり入りたくないっていう気持ちに僕なってて、もう寒すぎて水風呂に入るまでにもう体冷えちゃうんですよね冬場。岡村さんこのあるあるどうですか。岡村さん返事待ってます。よろしくお願いします。ということで一人でわーっと喋りましたけどもどうですかね。むちゃくちゃになってないですかね。ちょっと心配ですけども、来週以降はまた誰かをね捕まえて収録させていただきたいと思いますので、ちょっと今週はこんな感じでお許しいただきたいと思います。最後に告知をさせていただいて終わりたいと思います。まずは続時をかける少女がですね大阪公演追加公演が決定いたしました。2月17日の夜公演もあります。なので2月17日は昼夜と2公演あることになります。そしてさらに高知公演が決定いたしましたということで、2月の20日火曜日19時から高知にも行かせていただきますということで、続時をかける少女なんかもうどんどん盛り上がってきてますけども、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。そして、ヨーロッパ曲のカウントダウンも引き続き電撃リクエストを募集させていただいております。ね、ヨーロッパ曲のヒストリー、この20年のヒストリーなんかも、まとめたものが出てますので、そちらぜひね読んでいただくだけでも読んでいただいて、もしなんか気になることがあればリクエストしていただけたらなと思っております。はい、年内ねあと2週間になりましたけども、ちょっと最後までね勢いよく行ってカウントダウン盛り上がって新年ねいいスタートを切れたらと思っておりますので、皆さんもね最後まで、そしてスタートをねいい感じで一緒に切っていただけたらと思います。何言ってるかちょっとくちゃくちゃになって分かりませんが、また来週も聞いていただきたいと思います。また来週も聞いてください。さよなら。